主イエスキリストの皆を褒めたたえます。改めまして皆さん、おはようございます。またインターネットをご覧の皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。さらに、今日もですね、この神様に期待して、見ていきたいとこういうふうに思いますけれども、まず最初に、1分動画があるということですね。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは献金です。私たちの教会では毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕のお小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーセの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものはすべて神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
ありがとうございました。感謝いたします。献金ということからですね、この見ていただきましたけれども、本当にこの神様にですね、この捧げていくときに神様多くの祝福とこの恵みを与えてくださいます。で、先ほども紹介いただきましたけど、私の愛する妻ですねカナンさんと言いますけれども、彼女がですね、長崎にいた頃、よく食べていたんですねで今はね、すっかり痩せてしまってですね、私の方が大きくなってしてしまっていますけれども、本当に悔やたみますけれどもですねそれで食べることがすごく好きでですね、でもちろん他にもたくさんいろいろ好きなことがあるんですけども、ちょっと訂正しとかないとですね、後で怒られたらいけないので、で、ね、その時に与えられている経済っていうのがですね、やっぱり毎月働いてそれで決められているわけですね。でその時にいつも、神様にですね、この10分の1、先ほどもありましたけども、10分の1を捧げる時に神様は多くの恵みと祝福を与えてくださいますけれども、10分の1を捧げていたんですね。ところがある時に、その財布を見ていたらですね、お金が、10分の1はあるんだけれども、それを出してしまうと自分の食べるものがなくなってしまうということに気づいてですね、でその時すごく戦いがあってですね、葛藤があったそうなんですけれども、その10分の1を惜しんじゃったそうなんですね。それでそのお金をですね、食べ物に何に使ったかというとですね、コロッケパンらしいですけどもコロッケパンをですね、たった1個のコロッケパンをですね、その時買ったそうなんです。で、その時はですね、美味しく食べてですね、満足だったわけなんですけれども、その後何が起こったのかというとですね、自転車のタイヤがパンクしちゃったわけなんですね。で、彼女は長崎時代の時ですね、自転車でいろいろ移動してましたけれども、爆走少女っていうですね、言われてたんですけどもですね、すごい速いんですよね、自転車で。それでそれもあるのかもしれませんけども、やはり神様の手ですよね。パンクしちゃって、で修理に出すわけですね、治りますよね。そしてまた運転しますよね、またパンクしたわけなんですね。それがなんと1ヶ月に、 4回続いたそうなんです。それでその同じ自転車屋さんの人がですね、ちょっとそれおかしいんじゃないかってですね、でもちゃんとその人が直してるので、なんでそんなに壊れるのかってですね、もう不思議でたまらないって、どういう運転をしてるんですかってですね聞かれたそうなんですけども、はっとその時気づいたそうですね。自分が10分の1を惜しんで、そしてコロッケパンを食べた、あれだっていうことに気づいたそうなんですね。それで神様に悔い改めてですね、必死に悔い改めて、神様許してくださいと、神様のものを取ってしまったことを許してくださいっていうふうに真剣に悔い改めて、そしてですね、ちゃんと10分の1をしたそうなんですね。そしたら何が起こったのかというとですね、その、その年にですね、イスラエルチームに行くわけなんです。である方がですね、全く知らない人ですよ、カナンさんと関わりがない方で、誰が捧げたかってもちょっとわからないんですけども、その方がですね、多額の献金をですね、振り込んでくださったそうなんですね。でしかもそれが1回じゃなくてですね、そこから何回って言ったの、3回、海外選挙に行く経済が与えられたそうなんですよ。でそれを聞いたときにですね、あ、いいなってですね、すごく思ったんですけれども、本当にそれだけですね、神様に捧げることは祝福なんですね。先ほども語っておられましたけれども、なくなるんじゃないんですね、むしろ与えられるわけなんですね。与えるものは受けるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それで、今日のですね、御言葉に入りたいと思いますけれども、マルコの福音書の12章、29節からお開きしました。で29節にですね、こう書いてあります。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。今日はですね、ここから見ていきたいというふうに思うんですけれども、立法学者の一人が来てですね、このイエス様のところに来られて、全ての命令の中でどれが一番大切ですかっていうふうにですね、尋ねるわけなんです。でその時にイエス様がおっしゃった言葉がこの箇所であるわけなんですね。でまず第一に何を言っているのかというと、一番大切なのはこれですと。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。このことをまず最初に言われたわけなんですね。一つ目なんですけれども、まずイスラエルを聞けと言っております、ね。聞かないといけないわけなんですね。神様の御心を聞く必要があるわけなんですけれども、そして心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしというのはどういうことかというと、私たちのすべてを、私たちの全身全霊を持って、神様を愛しなさいって語ってあるわけなんですね。でこれが第一の戒めであり、また大きなポイントであるってことからがですね、言われています。で神を愛するってことなんですね。で実際的に神を愛するっていうのはどういうことかっていうと、神様に従うってことなんですね。で従うってことは、先ほども言いましたけども、聞かないと従いませんよね。で神様に愛して従う、これを主はイエス様は言われたわけなんですね。でただそう言われてもですね、神様を愛するって言った時に、まず最初にですね、私たちは神様を愛するためには、自分自身が神様が愛してくれているんですね。自分自身が愛されている存在だっていうことを知っておく必要があるわけなんですね。でまずそこが分かっていないとですね、ただそのイエス様を愛しなさい、神様を愛しなさいって言われてもですね、分からないんですよね。で私息子っていうか、その、4人子供がいますけれどもですね、3番目が、女の子が2人、上2人、男の子、女の子ですね、なんですけれども、3番目が、男の子です。それで最近ですね、よく喋るようになり、また歌うようになり、またよく悪さをするようにですね、なりましたけれども、 彼ですね、よく私に最近こう話してくれるんですね。で以前はですね、もうママママママつってですね、私の方にはまあ一応来るんですけどもですね、一応来るんですけどもさーっと去っていってですね、もう気づいたらあらっていなくなったと思ったらもうママの方に近くに行ってですね、いるわけなんです。でああもうなんでかなと思いながらですね、まあ、唯一男の子でですね、一緒に話したいな喋りたいなと思ってたんですけれども、よくよく考えてみるとですね、よく時間が合わなくてですね、それで、彼とあまり接してなかったわけなんですね。話したりとかですね、遊んだりとかすることってあまりできてなかったんですね。でところがですね、今最近はですね、結構神様の恵みによってですね、そうやってこう接する機会時間がですね与えられてですね、今本当にこのよく話してくれるわけなんですね。で相手のことを知らないことにはですね、まずその人のことっていうのは愛せないというふうなもんですけれども、同じようにですね、私たちはまずすで神様はすでに私のことをまたあなたのことを愛しておられる存在だということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。で時々こういう方がいらっしゃいます。確かに私は愛されているんだけれども、その愛がよくわからないですね、よく愛されているっていうふうに言うけれども、果たして本当に愛されているんだろうか。確かに人は祈りがよく応えられて、またよく祝福を受けるのを見る、人は確かに愛されている。だけども私は見たら困難の中にいて、また最悪の中にいて、祈りが聞かれないんじゃないか、どこが愛されてるんだろうかってですね、そういうふうに思うことからがあるかもしれませんけども、それは全く敵のサタンの眼差しなんですね。と同時にそこの中に神様の御心があって、また計画があるわけなんですね。で、私も実はそういう思いがですね、以前ありました。で人はすごく愛されているのに、私はなんか愛されてないような気がするってですね。でもそうじゃないんですね。神様は私たち一人一人を例外なく、誰一人例外なく愛しておられるわけなんですね。それは、このたくさん祈れようがですね、たくさん神様を賛美する人、また礼拝する人、それができなかったとしても、神様関係なく例外なくお一人お一人を愛しておられるわけなんですね。で人の愛っていうのは変わります。で悲しいことですけどもですね、で最近よくジャニーズがいろいろな問題を起こしてですね、有名人ですけれどもですね、何かこう問題が起きるとですね、やっぱり人々は去っていきますね。で人々の愛というかですね、そういうものはもう冷めていきますけれども、しかし神様はどんなに私が罪を犯したとしても、また問題を起こしたとしてもですね、その愛っていうのは変わらない、愛されてるんだっていうことをですね、まずぜひ覚えていただきたいというふうに思うんですね。でよくですね、キャラ牧師がですね、私にですね、南君は神様に愛されてるねってよく言われるんですね。で最初ですね、その神様に愛されているっていう意味合いがよくわからなかったわけなんですね。でところがですね、本当にこの最近になって神様は確かに愛しておられるなってことをよく感じます。なんで、その愛されているかわからないと思っていたのかというとですね、よく問題が起こったり困難が起こったり試練の時にキャラ牧師言われるんですね、愛されてるねってですねそれで本当にその時はわからなかったんですけども、本当に愛されているわけなんですね。で、ヘブル書の12章をちょっと見たいと思うんですけれども、ヘブル人への手紙の12章の5節に、そして、あなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて言われ果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。また11節ですね、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと書いてあるんですね。で問題とか困難とかあらゆる試練ですよね、そういった事柄が許された時に、実はその中に神様のメッセージがあって、それを通しても 神の愛っていうのがですね開かれてくるわけなんですね。神様は私たちを子供として扱っておられるわけなんですね。ですから時として痛い鞭をですね与えてくださるわけなんですね。ですね、何を話そうかなと思ったんですけども、ヤングキャンプがですね、私が長崎、教会に行った時に、ヤングキャンプをですね、させていただいて担当者に、神様導いてくださってですね、立てていただいて祝福されたんですけれども、今も忘れないんですけれども、後藤の時のキャンプですね、よく千々和とか諫早とかですねやってきましたけども、その当時はその時初めてですね、その後藤でキャンプをしたんですね。でその時地震があったんです。地震があったって何かというと神様が祝福してくださるってですね、それで神様導いてくださるっていうですね。あ、そういえばですね、最近五島ブームっていうのがあるの知ってますか。宮崎の人たちも、まあ、全国もそうなんですけども、五島いいねってよく言われます最近ですねちょっと脱線しますけどもですね、それでその五島キャンプ、それは導かれてですね神様に祈った時に、まあ、そこがいいだろうと思ってですね、そこにしたわけですね。そして、たくさん人々が来るということを期待してですね、前もってああいうところって貸し切りというか、その抑えないといけないので、これだけの人数で来ますよということで100名もドンとですね来るということで、それを取ったわけなんですね。ところがですね、もう待てど暮らせど誰一人来ない。もう本当にあんなの初めてだったんですけども、いつもはですね、だいたい最初ちょろちょろっと申し込みがあって、スタッフとかね、教会の方々とかですね、そして、祈っていく中でどんどんどんどん増えていきますよっていうパターンなんですけれども、その後藤キャンプの時はですね、スタッフすらも申し込まない嘘でしょっていうぐらいですね。それで、最初もう本当に、もう 数名というかですね、100名借りているのにもかかわらず3名とかですね、これやばいんじゃないっていうですね状況になっていって、でもまだね時間があるからということで、神様がね祝福してくださるっていう思いはあったんですね。ところがですね、どんどんどんどん時が過ぎていく、連れてですね、もう本当にこれは危ない危ないということでですね、でも最終的に気づいたんですね、自分たちが高かったですね。でその当時私、また光牧師もおられましてですね、またトシア牧師もいましたけれども、何人かですねスタッフがいたんですけども、その時ですねちょっと気づかされたんですね、私たちの、この思いが高かったですね。で祈って聞いてなかった、ちゃんとですねだろうって、ここはいいんじゃないかってね思って、でその時ですね何回もその場所に下見に行って、例の戦いもしてってねやったわけなんですよ。でもですね自己満足だったんですよね、今思えばですね。それで、気づいてですね、私たちはですね神様に感謝することにしました。でその時当時流行っていった注いでくださいという曲があったんですけどもね、それをですね神様に賛美しながら、そしてね踊ったわけなんですね。だから今はちょっと踊るのがきついですけども、その当時は軽やかに踊れてましたのでですね、みんな全員でですね神様を褒めたたいて踊りました。でそうしたらですね、何が起こったのかというと、そこからですよね、そこから人々の申し込みが殺到してきてですね、でもちろんその教会の方々だけでなく、全国からまたいろんなところからですね、今まで来たことのないところからですね、九州だけじゃなくてもう本当に全国から来たんです。しかも若者が来たんですね、その時ヤングキャンプということでですね。で、びっくりしました。でもちろんノンクリスチャンの方も来ました。そして、ノンクリスチャンのが救われたり癒しが起こったり、ま、たそこでね解放を受けて献身した人までいるわけなんですね。で今東京で通訳をしたりとかね、働きをしている方もいらっしゃいますけれども、神様の身を見ることができたわけなんですね。でもねその時間違いなくですね、なんかこう失敗したと思ったわけなんですね。それで神様に打たれたっていうかですね、なんかこう一人一人も誰一人来ないんですよ。だってそれで これ考えたらもう赤字ですし、全額それどうなるのかってね、教会に払っていただくのかってですね、もう本当にこの冷や汗というかですね、もう主を許してくださいという状況であったんですけども、主はですねその中で語ってくださったわけなんです。で、問題やまた困難ですね、また同時にこの試練と思えるような事柄の中に神様の祝福がある、語りかけがあるということをぜひ覚えていただきたいと思います。もう一つですね、私が仕事を今、ファーストフード店で働いてますけれども、その時に、油に180度の油にですね、手を突っ込んでしまうという事件があったんですね。で、もう初めての出来事です。何回もしたらダメですけどもですね、もうね、入れた瞬間ですよ、なんかね、バリバリって言ったんですね。パッと もちろんこすってね、あげましたけれども、もう痛みですよね。痛みがもうずーんと来てですね。その後ですね、もうおそらくこう私の手はもう終わったってね。私の手はもうこう一生動かないんじゃないか、使えないんじゃないかってね、そういうふうに思ったわけなんですね。で、痛みの中で神様にですね、助けを求めて祈りました。で、その時、すぐに救急車を呼べば よかったんですけどもですね、一人しかいなくてですね、救急車を呼べなくてですね、で、もうなんかもうやるしかないっていう状況の中でですね、神様癒してくださいっていうんですね、痛みを癒してくださいっていうふうに祈ったんですね。痛みが消えないんですね。で、1日過ぎて、でしかもね、夜寝る時にその痛みがうずくわけなんですね。だから痛くて寝れないんですね。で、氷をですね、その手に置くじゃないですか。置いたらもう一瞬のうちに氷が溶けるんですね。で、この相当この手がもう熱くなってるんですね。だから、この私もやけど何度も経験したことありますけども、このやけどはもう普通じゃないと、この絶対跡が残るし、下手したらもう使えなくなるかもしれない、何かしらの障害が残るかもしれないと思ったんですね。で、神様に感謝しました。その時ですね、神様このことありがとうございますって祈ってたらですね、ふと思い出されたんですね。ふと思い出された、何を思い出されたのかというとですね、その愛する妻とですね、喧嘩したことですね。その日のね、その日の朝ですね、もちろん蒼天で祈るんですけれども、お祈りしてたらですね、何がきっかけだったかちょっと未だに思い出せないんですけども、その何かのきっかけでですね、気づいたらですね、喧嘩してたんですね。間違わないでくださいね、いつも喧嘩してるわけではないので。その時はですね、何かこう働いたんでしょうね、この喧嘩してしまって、ね、なんかこうふつふつとしてたんですね。そしたらいつもだって私はもう何十年もやってるのに、そんな油に手突っ込むってね、そんなことを普通しないじゃないですか。にもかかわらずですね、何を間違ったのか、隣の、チキンを作った後に機械をですね、洗わないといけないんですよ。で、その洗うためにダスターっていうのを使ってですね、手で拭き上げるんですけれども、それはまあ油がないところに、拭き上げるんですね。油がないと思っていたところが油があったんですね。だから普通じゃありえないことなんですけども、そこで気づかされたんですね。あ、神様教えてくださったってですね、悔い改めに導かれたんですね。ただ神様に感謝するだけじゃなくて、あなたが悔い改めなさいと導かれたわけなんですね。それで悔い改めました。で、もちろん神様に感謝しました。で、その中で癒されたんですね。で、今は本当に不思議なぐらいにですね、跡も残ってませんし、動きますし、実際にですね。で、そのことを通して、それをね、間近で、見た人、知った人がいてですね、で、そのもう癒しに驚いてるわけなんですね。で、神様の栄光が表されたんですけれども、話を元に戻しますけれども、何を言いたいのかと言いますと、私たちは愛されている存在であるということ。神様は私を、あなたを愛しておられます。誰一人例外はありません。たとえあなたのうちに何か困難が許されたとしても、問題が許されたとしても、それ自体が神の愛であり祝福であるということをですね、まず覚えていただきたいというふうに思います。そして31節ですね、次にはこれですと、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にはありませんと。あなたの隣人を愛せよって言われてるわけなんですけども、その後にあなた自身のように愛せよと書いてます。どういうことかというと、2つ目ですね、あなた自身を愛しなさい。まず神様を愛し、そして私自身を愛しなさいって言ってるわけなんですね。その愛を持って隣人を愛しなさいって言っておられるわけなんですね。で、自分を愛するってことは当たり前じゃないかっていう方もいらっしゃると思うんですね。自分だって自分なんだから、自分のことを嫌う人ってそんなにいないんじゃないかって思うかもしれませんけども、実は私は自分のことあんまり好きじゃなかったわけなんですね。で、もちろんそのいい部分もあったり、また素晴らしい部分もあるかもしれませんけれども、本当に自分にとってですね、目を背けたくなるような事柄とか、また自分の弱いところとか、また自分の影があるところとか、そこを見たときに、それはそれだけは愛せない、この部分は自分は愛せるけども、この部分に関してはちょっと愛せないなって思う事柄があるんじゃないでしょうか。で、しかしですね、神様はその部分も愛しなさいと言っておられるわけなんですね。で、それはどうやって愛するのかって、キリストが私を愛してくれたように、この父なる神様が私たちを愛しておられるように、自分自身を十字架によって愛しなさいということなんですね。で、御言葉ですね、ちょっと見たいと思いますけども、第二コリント人の手紙ですね第二コリント人の手紙の5章5章の19節ですね。19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですと。和解っていう言葉が出てきますけれども、神様はキリストにあって、キリストを使わせて、この世に使わせてくださって、そして私たちと和解を与えてくださった。それは十字架によってですね、この違反行為の責めって書いてますけども、罪から来る報酬、この罰とか呪いとかですね、そういったものをキリストにあって、和解へと導かれたわけなんですね。つまり自分自身の嫌なところ、問題と思えるようなところ、背けたくなるようなところ、そこを、キリストにあってですね、私たちはそれを許し、それを受け入れ、それと和解することができる、自分自身とですね。そのことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、まず主は言っておられるのは、父なる神である主を愛すること、そして次に、自分自身を愛する、そしてまた同じようにその隣人を愛するということですね。隣人を愛するって言ったときに、この愛しなさいっていう言葉はですね、非常に簡単なわけなんですね。で、私も、こういうふうに喋ってですね、愛しましょう、愛したら絶対祝福を受けますってですね、本当にその通りなんですね。だってイエス様は、この一番大切なのはこれですって言われたんですから、これをしておけば必ず祝福されるわけですよね。必ず恵みを受けるに決まってるわけなんですね。ところがその愛する、隣人を愛するっていう事柄が実はものすごく難しいことなわけなんですね。で、それができる時があります。そしてそれができる人がいます。でもこの人は愛せるし、この人は愛せるし、この人は愛せるけれども、この人だけは無理だって言ってこの人は愛したいけれども、この人だけはもうどうにかしてくれって、そう思えるような人がいませんか、皆さんの周りにですね。で、実はそこがポイントだったりするわけなんですね。私はですね、イオンモールっていうですね、宮崎にいた方は分かるかもしれませんけども、イオンモールっていうのは、宮崎はですね、行くところ確かにあまりこう少なくてですね、イオンモールがみんな集まる場所っていうかですね、人が集まる場所であるわけなんですけども、なので土日とか祝日になるとそこにたくさん人が来るんですね。雨が降るともっと行き場所がないので、イオンモールに集まります。で、そういったところで仕事をしてたんですね。で、そうしましたら、ある時上司からですね、 君は駅に行きなさいって言われたんですね。で、何ですかって聞いたら、いや、ちょっと駅にちょっと問題があって売り上げが今低くて、そして辞職率が多いと、辞める人が多いと、クレームも多いと、だから改善のために君行ってくれないかってことを言われたんですね。で、それを聞いた時に、え、なんでと思ったんですね。なんで私がって。で、私は一アルバイトですし、なんで私が行かないといけないんですかって、そういうふうに思ったわけなんですね。で、その時は分かりましたって言ってですね、一旦ちょっと置いておきましたけれども、神様に祈ったらやはり行くように導かれたんですね、語られたんですね。で、駅に行きました。そしたらですね、いろんな事柄がですね許されたわけなんですね。で、本当にこの今もう分かってるからですね、喜んでですね駅に行ったら駅になりましたとか言えますけれどもですね、もう今考えたらですね行きたくないですよね今思えばですけれどもですね、でも神様言われたので駅に行きました。そしたらですね、もう長年もう働いていらっしゃる方がいらっしゃいましてですね、シフトマネージャーのですね、女性の私のよりちょっと一回りぐらい年上、二回りぐらい年上の方がいらっしゃいましてですね、まあ、20年ぐらい働いておられて、もうその駅がですね、もう20年ぐらい、もう経ってるわけなんですけども、オープン当初からおられる方で、しかもですね、そういった方がベテラン勢が一人じゃ二人じゃなくてですね、5、6人いたわけなんですね。その5、6人いるところにですね、この私がですね、使わされていきました。そしたらですね、何が起こったのかというと、君は今何しに来たんだってですね、駅に来ましたっていうことですけども、だから何っていう感じで言われるような状況ですよね。で、まあ、そのこういう理由で、上司から言われて来ましたっていうことをですね、言うわけなんですけれども、もうその人たち納得できないわけなんですね。だって私よりももっとキャリアがあってですね、駅のことはもう何でも知っているっていうような人たちなんですね。常連さんも知ってますし、その人が何を好きで何を頼むのかっていうのも知ってますからですね、全て知ってる。で、あなたは何を知ってるのかっていう形でですね、何が改善だっていう形の対応だったんですね。で、どういったことが起こったかというと、私話しかけますね。おはようございますって無視ですね。で、これをしてくださいとか、また普通にお仕事でオーダーをします、ね、フィレサンドカツサンド作ってくださいって言ってですね、無視ですね。何もしません。で、誰しかも一人じゃなくてですね、その人を中心としてですね、群れをなしてですね、誰一人動かない、誰一人話をしてくれない。そのうち私の悪口を言うようになって、しかも分かるように言うようになってですね、わあ、すごいところに来たなと思ってですね、でも本当にこの感謝の雨嵐というかですねそういう思いが来ました。一番ひどいなと思ったのが、私普段はそんなにですね、このカウンターっていうのをしないんですけれどもですね、やっぱり大きいからですねちょっとあんまり大きい人が出るのはどうかってですね、いうことであんまり出ないんですけれども、もうその時は一人で3人働いてるんですよ。3人働いてるのにもかかわらず、私前に行ってカウンターでお客さんの対応をしてオーダーを受けて、でそのオーダーを後ろにフライヤーに通して、その後ろの人が作ってくれるわけですね、物を注文したの。しかし、誰も動かないので無視なので、私が一人でさささって言ってですね、一人で作って、そしてまた前に行くわけなんですね。そして、お渡しする、提供するってことですね。どういうことかというとですね、一人で全部する、一人で、作って提供して受けてっていうことをするので、もうファーストフードではありえない、遅いんですよすごく遅い。で、遅いとどうなるのかというとですね、人が並びますね。人が並ぶということはどういうことかというとですね、もうイライラするわけなんですね。イライラしたらクレームが来るわけなんですね。で、結局私が言ったことによってクレームが減るどころか、売上が下がる、上がるどころか、売上が下がりクレームが増えたわけなんですね。とんでもないことですよね。でも本当にもう踏んだり蹴ったりな状態でした。その時に私ですね、本当にこの思わされました。何しに来たんだろうってですね、で思いましたし、また、まあ、やっぱりね、その人に対する思いも 普通救われてくるわけですね。でも考えたら私は牧師ですし、また感謝と賛美ということも知ってますし、ね、隣人を愛しなさいということもですね知ってます。しかしですね、その人のことを見るともうなんかもう心が痛くてですね、気づいたらその人をさばいているというか、あこの人はちょっと嫌だな、もうあの人は避けたいなってね思うようになってきてたわけなんですね。でその人と一緒に入るシフトの時はもう本当に苦痛で苦痛でたまりませんでした。でも感謝と、ね、賛美ということから語られていたのでしてはいたわけなんですね。で、まあ、その当時まだ古かったので、まあ、チキンを作る時にですね厨房に入るとこの集塵機といってですね、粉が舞うんですけども、チキン作ったらそしたら粉を吸う機械があるんですね。でそれをスイッチを入れるとですね、音がガタガタガタガタガタってなるわけなんです。すごい音でですね、もうガタガタガタガタガタってなる、もう本当に隣に電車が通ってるんじゃないかっていうぐらいのですね音ですよ。あこれいいなと思ってですね、その音に紛れて賛美することにしたわけなんですね。もう本当に苦痛で苦痛でたまらなかったのですね、神様にこのこともありがとうございますってですね思いながら、そのうちですね愛しますしようとかですね、またいろんな賛美がありますけども、神様に心から賛美することにしたんですね。で幾分気持ちが紛れていってですね、そして気づいたらあれとちょっと自分の心が変えられているんじゃないか、その人に対して、そのシフトマネージャーに対してですね、もちろん愛するところまでは言ってませんし、許したのかって言われると微妙なところまではあったんですけども、しかしその人に対するなんていうかこう恨みつらみというのがですね、なんかこうその人に対するなんか哀れみっていうのはちょっと与えられてきてたわけなんです。感謝するときにですね、賛美するときにですね、それでまあ、ちょっと自分の心の内に変化があったなと思いながら、ある時に、まあ、それがですね大体 4,5 ヶ月続きました。同じ状況がですね、だからもう本当に結構苦しんだわけなんですけども、ある時すごい神の手が降りたわけなんです。でそれは何かというと、年末だったんですけれども、まあ、普通に仕事をしていましたら、その日も非常に忙しい日で人手が足りなくてですね、またいつものように並んでたんですね、お客さん並んでて、でああもうこれもう全然回らないなと思いながらですね、神様助けてくださいと思ってたら、その目の前にですね、そのシフトマネージャーのおばちゃんじゃないですよ、お姉様がですねスーッとこう歩いていかれたわけなんですね。でその時にあちょっと待ってくださいってですね、あちょっと助けてくださいっていうふうに言おうと思ったんですね。でも神様のちょっとストップがあってですね、そのままスーッとちらっとこっち見られましたけども、スーッと目の前通りすがれていかれました。ああ行ったなと思いながらですね、で、なんかこう何分か経った後にですね、後ろの扉がですねガチャッと開いてですね、まあ、後ろから入ってこれるんですけれども、お店の中にですねガチャッと開いたら、何かと思ったらその人だったんですね。血相を変えてですね、南さんとか言ってですね走ってこられてですね、もう私また怒られるのかと思ってですね、何か言われるんじゃないかと思ってですね、どうしようと思ったらですね、もうその人がですね、助けてくれたわけなんですね。いきなり手を洗ってですね、本当は、まあ、ここだけの話というか いけないんですけども、制服持ってなかったので、その人がですね、その時なので私服のままですね、手はちゃんときれいに洗いましたけども、手洗ってですね、それで手伝ってくれたんですね。で気づいたら、みるみるうちにですね、サンドとかポテトとかですね、いろんな商品がたまっていてですね、あれよあれよという間にですね、もうさばけたわけなんですよ。で並んでいたお客さんもいつの間にかもいなくなってですね、すごい売り上げが取れたんですね。びっくりしました。その時初めてですね、その方と初めて話しました。もうその人絶対私と話してくれなくて、目も合わさなくなってですね、もう悪口しか言わなかったのにもかかわらず、その時ね、南さんって言ってですね、この私に任せてみたいな感じで言われてですね、それでその時もバーって手伝ってくれて、後で言ってくれたんですね、今までごめんねっていうことをですね言ってくれました。で私はですね、その時はもう感動しました。本当に神様は私を知っておられて、そして本当に愛してくださってるなっていうことですね。で、まあ、その人がですね 私もびっくりしましたね。その人本当にそれだけ仕事ができるんだなっていうですね。だったらもう初めからしてくれよとかですね、ちょっと思ったんですけど、でもですね、本当に感謝でした。それで、その方がですね、それで終わりじゃないんですよ。その方がその、手伝ってくれて和解ができたんです、ね、和解ができて、でその人すごい影響力のある人で、だからなんかこう部下じゃないですけどですね、携えてくる人なんですけど、その人に私がしていること、牧師をしていることとか、もちろん祈りが答えられることとかですね、語ることができた、証を、福音を語ることができたわけなんですね。でその人がその話をですね受け入れて、そしてその話を聞いてくださるようになったわけなんですね。そしてなんとですね、その駅にいらっしゃるその方はですね、最近神様を受け入れられたわけなんですね。これはですね、本当に勝利でした。初めてその職場での救いというのは何回かありましたし、いろんな技が神様は表してくださいましたけども、この人だけは無理だなと思った人がですね、初めてなんかこう救われたって、本当に神の手だなということをですね思わされたんですね。話を元に戻しますけども、主はマルコの福音書ですね、マルコの福音書の12章31節に、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよって語っておられます。これはものすごく重要なことなわけなんですね。で先ほどちらっと言いましたけども、分かっています、私たちはですね、十分分かっています。愛することが重要なんだってですね、その人を許すことが重要なんだって。でもしこの人を私が許すことができたら、必ず神様は祈りに応えてくださり、またもっと神様は祝福を与えてくださるって、それは分かってるんだって。だけどもできない、でそう思われると思うんですね。で私もそうでした。実際にその人が、許せたらいいなと思いながら許せなかったんですよね。でもですね、その時気づいたんですね、先ほどちょっと言いましたけれども、賛美、これは力があるなってことを思います。いつも感謝と賛美って言いますけども、パウロとシラスがですね、福音伝道を捧げ、していく中で、神様祈った時にマケドニアのコールをいただいてですね、その地方に行きます。そして占いの霊につかれた、女性に出会いますけれども、その時に解放します。そしたら牢屋に入れられます。普通ね、神様の御心を行って神様に従って宣教の働きを成したにもかかわらず、最悪な状況ですよね。でそこで彼らがしたのが感謝であり賛美です。祈りつつ賛美の歌を歌ってたんですね。でこの賛美と感謝っていうのは、この私たちの心を溶かし、また相手の心を溶かし、許す力、愛する力、これを与えてくださる一つの鍵なんじゃないかなということをですね、すごく思わされます。で終わりの時代においてですね、この私たちは神様が与えておられるこの武器である、この感謝と賛美、これを用いていく中で、私たちにはできませんけれども、神様に祈りつつですね、感謝を捧げ、賛美を捧げて、その人を許すことができるように、その人を愛することができるように、その人自身を認めて感謝できるようにっていうふうに祈るときに、神様がですね、力を与えてくださるわけなんですね。で最後にですね、私の長女の話をしたいというふうに思うんですけれども、長女はですね、うちの妻とよく似ているわけなんですね。礼拝する仕方もこうしながら賛美しますけれどもですね、彼女はよく福音を語るわけなんですね。でちっちゃな伝道者っていうふうにですね思っているわけなんですけれども、小学生、今5年生であります。で小学校でイエス様のことを語るんですね。ああすごいなということですね、私も思いますけれども、そしたらですね、何が起こったのかというとですね、いじめに近い、いじめに近い出来事が起こっちゃったわけなんです。なぜかというとですね、友達に神様はいるよ、ね、イエス・キリストって方が神様だよって、でこの人に祈ると答えられるよ、祈りが答えられるよ、そしてこの人を信じると天国に行けるよって、天国があるんだよっていうことをね、友達に言ったそうなんですね。そしたらその時からですね、その友達の輪のグループがあるみたいですけども、そこからですね外されてですね、そしてその後、 なんかこう何かあるごとにですね、嫌なことを言われたり嫌なことをされ始めたわけなんですね。物を隠されたりとかですね、まあ、学校掃除がありますよね、トイレ掃除ばかりさせられたりとかですね、なんかもういろんな事柄を言われたりしてですね、でもうある時からですね、なんかいつもはね、それまではすごく元気で学校に行ってたにもかかわらず、その時からですね、もう本当泣いて帰ってくるようになったわけなんですね。でも泣きじゃくって帰ってきて聞いたらその話ですよね。でその時にですね、やっぱりこの親としてはですね、その話を聞いた時に思うわけなんですね。本当に感謝だなと思うこととともに、もちろんその人をね、許したいなっていう思いもありますけれども正直なことを言いますとですね、それをしたのはどいつだってですねそれを言ったのは誰だってですね、何ですっけ、親がいっぱい集まる参観日か、参観日の時とかですね、どの人だというふうにすごく思うわけなんですね、正直ですね。でもですね、その時に実は彼女たちというか初穂がですね、初穂が、やめなかったことがあるんですね。それ何かというとですね、賛美だったんですね。である時から毎日、夜賛美をすることに決めたんですね。だいたい9時ぐらいですけども、夜ちょっと遅い時間だなと思いますけれどもですね、夜9時になるとですね、もう一人のですね、次女のゆいと言いますけれどもですね、彼女を引き連れてですね2人でね、賛美するわけなんですね。であれね、どこから始まったのかなっていうことを今思い返したらですね、長崎教会キャンプから始まったんですね。思わされたんですけども、長崎教会キャンプの時に、3番目の息子がですね、まだうちの妻のお腹の中にいた時に、諫早少年自然の家だと思いますけども、長崎教会キャンプがあってですね、でそこで、すごく祝福されたんですけれども、妻がお腹が痛くなっちゃって、夕飯の時にね、食べる時にもうどうしてもお腹が痛くなって、もう激痛でもう冷や汗が出てどうしようもないということで、もう救急車呼んでいただいてですね、キャンプ中だったんですけれども、初めて救急車に乗ってですね、私と妻とですね、諫早の病院まで行きました。でそれで、見ていただいて、結果的には大丈夫だったんですね。でお腹の中の赤ちゃんも大丈夫ですよって言われて、望みが生まれてきたわけなんですけれども、大丈夫だったんですね。でその時に、娘2人はですね、初穂とゆいは残ったんですね、教会キャンプで。そしてその日の夜に盛会があって、そしてまた賛美大会だったと思うんですけども、そこでですね、もちろん私たちはファミリーキャンプだったのに家族で宮崎教会として出る予定だったんですけれども、急遽妻と私がですね、病院に運ばれたので、どうなるのかなと思ったらですね、2人で立つことになったんですね。それで後で聞いたら、泣きながら神様をですね、賛美したそうなんですね。でその時にすごい恵みだったなというのはですね、教会の方々が助けてくれてですね、本当は多分彼女たちとしてはですね、もし2人だけだったらですよ、多分歌ってなかったんじゃないかなと思います。賛美に立てなかったんじゃないかなと思うんですね。ところがその時そのキャンプにいた方々がですね、支えてくれてですね、である方はピアノ弾いてくれてですね、ある方はですねドラム叩いてくれてですね、ある方はですね、もう一緒に歌おうっつってですね、言ってくれたおかげでですね、教会ですよね、今思えば教会の恵みですけれども、立ったんですね。そこで賛美しました。でその時からですね、彼女が賛美をすることに決めたのはですね、だからそこから毎日ですね、夜9時、近所迷惑ですけれどもすごい近所迷惑だなと思いますけれども、時々ドンって音がしますけれどもですね、するようになったんですね。で話を元に戻しますけれども、そのいじめられた時にね、もう泣きながら賛美捧げてたんですね。でゆいを引き連れてですね一緒にですね、あなたも歌いなさいとか言いながらですね、それで神様を歌うんですね、賛美するわけなんですね。でその時に、 それを見ながらですね、私もこれじゃいけないなって思ったんですね。私自分で牧師をしていて感謝しましょう感謝しましょうってよく言ってますけれども、お前がお前がって言って自分がね一番感謝してないんじゃないか、自分がなんか人を裁いてるんじゃないか、ね、そのいじめた人を、そしてまたその親御さんをですね、感謝し賛美してないんじゃないかってですね、その姿を見たとき思わされたんですね。そして私の心が、また私だけじゃないですね、妻の心が溶かされたんですね。そこから本当にこの私たちも一緒になって賛美することができるようになったんですね。である時、それもですねやっぱりすぐには答えられませんでした。長く、私たちにとってはですねちょっと長く思えるような出来事でした。でもですね、神様の時って最善なんですけれども、そしたらですねある時その、日記を先生と交換するわけなんです、毎日。それでその長女がですね、賛美、歌を歌うゴスペルの大会に出場しますって書いてですね、そこで優勝したいですって書いたんです。そうしましたらですね、先生がですねコメントで、あ、優勝できたらいいですねって返ってきたんですね。それで、その時当時ですね、キッズの賛美大会が始まっていてですね、で九州の賛美大会予選だったわけなんですけども、その時、彼女たちですねオレンジチームとして、なぜオレンジの名前か未だに分かりませんけれども、オレンジチームとして参加したんですね。それで優勝したわけなんですね。で優勝したって言ったらかっこいいですけれども、その時の参加チームがですねオレンジチームだけだったんですオレンジチームだけだったので、優勝しちゃったわけなんですね。それでですね、初穂がですねその日記に、ゴスペルの大会で優勝しましたって書いたんです優勝しましたって書いたんですね。そしたら先生がですねもうびっくりしてですね、もうゴスペルの大会で優勝したのってことになって、すごい話が盛り上がっちゃって、先生が周りの人たちにですね、周りの人っていうのはその子どもたちにですよ、初穂さんはゴスペル大会で優勝されたそうですよってことをね言われたそうです、もう大々的に。そしたらですね子どもたちもえーってなって、すげーすげーってなってですね、一気に初穂がなんか人気者になったわけなんですね。そしてこのなんですか、すぐ飛びますけれどもですね、三冠日か、三冠日がさっきから出てきませんけど、三冠日の時に、別のですね親御さんからですね言われたそうですね、お宅の娘さんすごいですねって、ゴスペルされてるんですかっつってですね、しかも優勝ですかっつってですね言われてですね、もう単に、そこにいる子どもたちだけじゃなくて、その親御さんたちまで話がいっちゃってですね、でそれを通して何が起こったかというと、あ、そうなんですよってちょっとね、1チームしかないんですよっていうのはちょっとあまり言いづらなかったんですけどもですね、そうなんですよ、私たちゴスペルをしてるんですよってことを言えたんですね。それで、何でそういう歌を歌ってるんですかっていうことで、教会は働きをしてるんですよとかですね、牧師の働きをしてるんですよっていうことを、私たちも言うことができたわけなんですね。そういう機会が与えられていったわけなんですね。で、もしね、あの時その初穂がいじめられて泣いて帰ってきた、その姿を見た最初の感情ですよね、もう本当にどうしようもない、あ、本当かわいそうだなと思いと同時に、誰がやったんだって思った思いのままいたとしたらですね、もし感謝してなかったら、ずっとその思いのままですね探してですね、誰なんだって言ってですね、で見つけたら見つけたらその人をですね裁いていた可能性がありますね。でそしたら神様の祝福っていうのは止まっていたというふうに思います。でもその時に恵みによってですけども、教会の恵みですよね、賛美を捧げることができたので、その人を許すことができて、ね、感謝することができたんですね。で逆転の勝利が荒らされてきました。で話を何度も元に戻しますけども、主は言われているわけなんですね、 この終わりの時代において、この終わりのリバイバルの働きにおいて、この主を愛するっていう事柄は非常に大きな事柄であります。私たちの全身全霊をもって主を愛する、そのためにはまず自分が愛されている存在だということを知ること、そしてそれを信じることですね。同時に自分自身を愛し許し、そして他の人を愛し許すということなんですね。でもそれは自分の力では確かにできません。肉の力ではできません。なので、あの主の助けをいただいて、そして同時に今主が与えておられる武器ですね、感謝、そして賛美ですね、この賛美を通して神様からいただいてですね、許していき、愛していきましょう。その時に、神様がですね、私たちを力を与えてくださいます。終わりの宣教の働きをするためには、この愛がなければ宣教の働きはできません。でもその愛があるときに、キリストの愛があるときに、私たちはですね、この神様の恵みによって従うことができ、また働きを全うすることができるということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天の地の神様、あなたの皆を心からお褒めたたえます。どうかこの私たちがこのあなたの言葉に立って、主が言われたようにイスラエルを聞けと、本当に主に聞き、そして本当にあなたに全身全霊を持って従い、愛し歩んでいくことができるように、またその力を主が与えてください。また自分自身を愛し、隣人を愛する力を主の恵みによって添えてください。あなたの皆をあがめます。癒しの祈りをしていきたいと思います。悪いところがありましたら、今そこに手を置いていただきたいと思います。また自分はいいんですけど、もし周りの方で何か病んでいる方がいらっしゃったら、今その方を思い浮かべていただきたいと思います。神様は生きて働いておられます。その主に期待していただきたいと思います。また悔やため時を持ちましょう。罪がありますと、その罪のゆえに問題が許されたり、もしくは病が許されたりすることがあります。なので、短く悔やため時を持ちたいと思います。愛する天の地の神様、あなたの皆を心からおめでたいます。今お一人お一人に主が触れてくださり、あなたの完全な癒しと、また解決を与え、あなたの勝利を表してくださいますように、心からお願いいたします。イエスキリストの皆によって病の霊を完全に縛る。イエスキリストの皆によって、その方の許されている問題、困難、また病をイエスキリストの皆によって断ち切る。イエスキリストの皆によって病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。今お一人お一人を解放し、また癒し、あなたの栄光を豊かに表してくださいますように、心からお願いいたします。イエスキリストの名によって、この肝臓をイエスキリストの名によって命ずる。癒されよ、癒されよ。イエスキリストの名によって胃を、胃と腸をイエスキリストの名によって命ずる。治れ。イエスキリストの名によって命ずる。癒されよ、癒されよ。目に触れてください。イエスキリストの名によって目を癒されよ、癒されよ。今お一人お一人に触れてください。あなたの十字架の血によって完全に癒し、解決を与え、導いてください。私はあなたを愛しています。私の目にはあなたは高価で尊いと主は仰されます。それはあなた自身を許し、あなた自身を愛してきなさい。その中で私は確かにあなたを豊かに用いていこうと主は仰されます。私はあなたに用意しているステージがあります。あなたはそのステージに立って、また多くの恵みと祝福をこれから受けると主は仰されます。期待していきなさい。あなたが何かをしたからではなく、あなたが頑張ってそれを勝ち取ったのでもありません。それは私があなたを愛しているからです。私はあなたを愛しているがゆえに、あなたは恵みによって私があなたに与えたステージに立ち、また私の勝利を豊かに見ると主は仰されます。神様、今お一人お一人に触れてくださって、あなたご自身の栄光と勝利を表し導いてください。あなたに期待いたします。またあなたの祝福を感謝いたします。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレル ヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
愛声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度とともに世を常しえに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。